皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はメソポタミアを初めて統一したアッカドについて説明をしましたが、そんなアッカドもサルゴンやナラムシンなどのパワフルな王はいたものの、約150年ほどの統治を経て、そして崩壊してしまったっていう話でしたね。統治者がいなくなったメソポタミアは果たしてどうなってしまうのか。古代メソポタミア史第4回、張り切っていきましょう。まず結論から言うと、今までアッカド人により支配されていたメソポタミアの世界についにシュメール人たちの天下が訪れることになります。アッカドが半島を広げすぎて異民族がどんどん侵入してきた話は前回しましたが、シュメールの地においてもグティ人っていうのが侵入してきていたんですね。その異民族の支配からシュメール人を解放したのがウルクの王ウトゥヘガルっていう人。じゃあそのウトゥヘガル王がそのままメソポタミアを統一したのかというと、実はそうではなくて、それを成し遂げたのはウトゥヘガル王の部下で将軍だったウルナンムっていう人物です。このウルナンムの後は5代続く王朝が築かれることになるんですが、その王朝のことをウル第三王朝と言います。その名の通りウルがこの王朝の首都になりますね。この王朝は約100年続くことになるんですが、これがシュメール人にとっての最後の輝き、最後の統一王朝ってことになります。そんな初代国王のウルナンムの治世において有名な話だと、ウルナンム法典っていうものがあります。古代メソポタミアの法典っていうとね、今後出てくるハンムラビ法典が有名ですけど、その前にウル第三王朝時代に最古の法典が実はあったんですね。この法典の特徴はというと、誰かが罪を犯した場合はそれ相応の義を被害者に払うっていうもの。ハンムラビ法典はね、目には目を、歯には歯をで有名な動外復唱法の考え方がありますけど、ウルナンム法典はそうではなくて、同じことをやり返しちゃいけませんよってのを定めてるんですよね。でちなみに言っておくと、ハンムラビ法典も動外復唱法は同じ身分の前提なんで、身分が高い人には同じことをやり返すのでなく、代わりに義を支払ってもらうといった条件の変更はありますけどね。あとは刑法だけでなく民法についてもカバーされていて、意外なことに自由人と奴隷の結婚も認められていたんですよ。離婚についても慰謝料の条件が細かく書いてあったり、結婚契約書のありなしでまた条件が変わったり、女性も財産を保有する権利があったり、息子だけでなく娘も遺産相続の対象にできたり、まあ、割と現代の価値観にも通じるものがこの時のシュメール人たちの法の中にもあります。で、次の国王はウルナンムの息子のシュルギっていう人がつくんですけど、この人の時代にウル第三王朝は全盛期となります。その治世年数なんと48年間。どうもウルナンムが事故か何かで突然亡くなったっぽくて、だから想定より早くかなり若い段階で即位したんじゃないかと言われてますね。この人はこの年代にしては珍しく記録がいっぱいあるんで、まあ、かなり多くのことが分かってます。例えば家族についても8人以上の奥さんがいて、息子は17人以上、娘は13人以上いて、でそのほとんどの名前まで伝わっていますね。でシュルギ本人はというと、彼はとても自信家だったみたいで、もうこれでもかっていうほど自分すごいぜ自画自賛エピソードを残しまくってます。例えばシュルギの父親は明らかにウルナンム で母親の名前だって分かってるんですけど、自分の父と母はシュメールに伝わるあの神とあの神なのであるって言ってみたり、まあ、ここら辺は自分の王としての権威を高めるためにね、まあ、分からんでもないんですけど、ですごく具体的な話だと、少年時代に学校で俺ほど字を上手に書けたやつは他にいないとか、俺は戦場において投石機を自由に操ることができるとか、もうなんか生々しい自慢もしてるんですよねこの人。もう私のイメージだとドナルド・トランプですねこの人は。でもこの人は単純に自信家でプライドが高いだけだったわけではなくて、実はですね、国家事業としてはかなり立派なことをしてます。まずは主要道路の整備。やっぱ国土が広くなると国王の命令を速やかに伝えるために整備された道が必要なんで、首都ウルと地方をつなぐ基幹道路を整えるんですね。でそれだけでなくて、その整えられた道にはだいたい 10km ごとに宿舎を置いて、その道を使う旅人たちの安全を確保してるんですよ。これやってることはアケメネス朝ペルシアの王の道政策と同じようなことですからね。その1600年も前に先行してこういうことやってるわけですよ。でその他には中央集権体制を安定化させるための二大政策として、常備軍の設置と官僚制の強化を行います。これらは中央の力を確固たるものにするための必要条件ですね。常備軍確保のためには通常多大な税金が必要になりますが、 そのために大規模な検地を定期的に行ったり、あとは官僚性を強めて地方の官力を高めていくために各地の文書の形式や表現を統一させたり、土領庫の統一をしたりね、もう立派ですよね。この時点でね、もうさながら秦の始皇帝みたいなことをしてますね。でちなみに異民族の侵入に備えて万里の長城みたいなのも作ってますからね。一応中世フランスの歴史なんか見ると中央集権力を高めるためにここら辺で結構苦労してましたからね。それを紀元前2000年とかね、そのぐらいのレベルでここまでやってるわけですから、まあ、これは確かにすごい。でもすごいのはこれだけじゃないんですよ。シルギ先生は常備軍を整えたウル第三王朝は早速いろいろなところに遠征に乗り出すんですが、でその結果半島がまたどんどん広がっていって、でついにはアッカド帝国並みに上の海から下の海まで支配を完成させるんですけど、その支配体制はなんと三重の分割統治。中心地域はシュメールやアッカド地方で、あとは距離に応じて区分されていて、そんで中心地域にあるシュメールの古来から存在するような都市を除いて、支配下にある都市に対しては聖都ニップルに赴いてシュメールの神に対して金盤で奉仕させる義務、宗教儀式用の魚やら大麦やらを納める義務を課したんですね。これはね、ローマの分割統治と江戸幕府の参勤交代の合体版みたいなもんですからね。ということでウル第三王朝の主義は赤峰市長と秦とローマと江戸幕府の政策をすでに紀元前の段階で実行したってことで、もうそれは自信満々になってもおかしくないですね。これぞ古代メソポタミアのドナルド・トランプということで、まあ、やや誇張が過ぎたかもですが、まあ、そんなシュルギも人間なんで治世48年目についに亡くなってしまうことになります。まあ、これだけ立派な国王が亡くなるとやはり次の時代はなかなか難しいねってことで、ウル第三王朝においても案の定権力争いで内紛が起こり、でその結果王朝の力が落ちて弱体化してしまって、5代目国王のイッビシンの時代にはあのペルシャのエラム人によって国王が捕まってしまって、でそのままウル第三王朝は滅亡してしまうことになります。この結果シュメール人っていうのは今後また非支配者側へ移ってしまって、その長い年月を経てシュメール人っていう民族は他の民族により吸収され姿を消し、でシュメール語も死語としてこの世から消えていってしまうということになります。まあ、頑張ったんですけどね、シュメール人。アッカド滅亡直後の動きと前世紀は素晴らしかったんですが、まあ、やっぱ後継者をうまく育てられなかったのが全てですね。でじゃあそんなシュメールによる統一王朝が崩壊した今、この先のメソポタミアはどうなるかっていうと、メソポタミア今後長いこと北部と南部で分かれていくことになります。なんで今後は北部のことをアッシリア、南部のことをバビロニアと呼びたいと思います。じゃあまず南部のバビロニアの方から説明をしていきたいと思いますが、ウル第三王朝滅亡後のバビロニアは今度はアムル人っていう民族によって様々な都市が乱立します。アムル人っていうのは何者かっていうと、まあ、これもこのシリーズの最初の動画見てもらいたいんですが、この人たちもセム系民族ですね。つまりアラビアからメソポタミアに移動してきた一民族です。で、ウル第三王朝の時代は、アムル人たちはシュメール人の支配下っていうか、まあ、傭兵であるとか労働力として使われる立場だったらしいんですね。それがシュメールの王国が崩壊したと同時に、それぞれアムル人たちの小集団がバビロニアの地に国を作っていったわけですが、まあ、なんだか西ローマ滅亡後のあのゲルマン人国家の流れとやや似てますね。まあ、規模的にはそこまで大したものはないと思いますが、で、そんな小国家たちの中の特に勢いが強かった維新とラルサっていう2つの国があって、なんでこの時代のバビロニアのことは維新ラルサ時代と言います。それが紀元前2000年から紀元前1700年代前半ぐらいまで。実は維新の方は成り立ち的にはウル第三王朝の後継国家なんですよ。まあ、シュメール人の王朝ではないんですけどね。ウル第三王朝の軍の将軍だったイシュビエラっていう人が独立して作った国で、でこのイシュビエラもアムル人って言われてます。まあ、違い説もあるようですけど、まあ、でこの人が作った維新王朝はウル第三王朝で使われていたような国王のタイトルとかを踏襲して、まあ、俺らがこの地の正当な支配者だぞっていうことをアピールしていたわけですよ。でその一方でもう一つの強国ラルサはどういうもんかっていうと、これは維新の東方20キロぐらい離れた場所にあった国家 でこれはアムル人による最古の国家と言われてます。でその成り立ちはウル第三王朝存続時に始まったと記録には残ってますけど、まあ、これはどうも遅っぽいんで実際のところはよく分かりません。とりあえずこの維新ラルサの2つの国が強大な勢力として君臨していたわけですが、その中のラルサの属国っていう立場にあった後々超有名になる国があります。それがバビロン第一王朝、古バビロニアって呼ぶやつですね。そこでは後々ハンムラビ法典で有名なハンムラビ王が登場しますが、そのお父さんの時代ではラルサの属国にあったみたいです。 ハンムラビが国王に即位した段階では属国からは卒業していたような感じはしますが、まあ、ちょっとそこら辺については詳細はよくわかりません。で、他にも大国と呼ばれて後々バビロン第一王朝と争いを繰り広げまくるエシュヌンナっていう国があったり、この時代のバビロニアはまさに魔教の様子を呈するようになるわけなんですね。じゃあその一方でメソポタミア北部のアッシリアはというと、紀元前2000年から1800年ぐらいまでは商人たちが交易してたぐらいの記録しかないんですけど、まあ、その1800年頃になると一人の超偉大な人物がアッシリアの歴史に登場します。それはシャムシアダドっていう人。この人もアムル人ですね。シャムシアダドも当初小国の立場でいろいろ苦労がありながらもアッシリアの土地をどんどん征服していって、そして一代でアッシリアの土地を完全に掌握してしまいます。シャムシアダドは自身の統治の正当性を示すためにシュメール王名表に倣ってアッシリア王名表を作って、私の家系はめっちゃ昔からこの辺を治めてたんだぞってアピールするんですが、まあ、これもまあ内容がめちゃくちゃ で信憑性は全くないみたいです。まあ、でもこのシャムシアダドの力たるや当時のメソポタミアにものすごい影響を与えていたみたいで、彼の存在はバビロニアの王たちに畏怖の念を抱かせていたのは間違いないんですよね。国王となったばかりのハンムラビ王も彼に神下の礼をとってその政治力に学んだと言われています。ということで、勢力乱れるバビロニア、一人の英雄が堂々と君臨するアッシリアと、まあ、なかなかこの先の予想が難しい展開へと突入してきましたが、果たしてこの先のメソポタミアはどうなるのか、この続きはまた次回ってことですが、最後に一つお知らせです。すでに、X やチャンネルコミュニティでお伝えしますが、まあ、今更ながら岡本の歴史実況中継のお便りフォームを作りました。このチャンネルに対するご意見、ご感想、ご質問などなど何でもお待ちしてますんで、 YouTube のコメント欄はコメントしづらいなーなんて方は概要欄にリンクがあるのでぜひご活用ください。私からの返信機能みたいなのはないんで、基本的に私がコメント確認するだけのものになりますが、もし質問関係のお便りが多く届いた場合は、そのうち質問コーナー動画作って対応したいと思います。ということで、お知らせは以上ですんで、それではまた次回、お楽しみに。